今日の聖書箇所には、新共同訳聖書では、漁師を弟子にするという込み出しがついています。主イエスは、漁師であったシモン・ペテロに声をかけられて、弟子にされた箇所です。それでは、漁師を弟子にするという込み出しがある箇所から、御言葉を聞きましょう。主イエスは、今日の聖書箇所に来る前に、ユダヤで神の国の福音、良い知らせを述べ伝え、いろいろな病気に苦しむ者たちを癒しておられました。そして、主イエスはゲネサレト湖畔という湖のそばに立っておられると、神の言葉を聞こうとして、群衆はその周りに押し寄せてきたのです。神の国の福音とは、主である神様が私たちを受け入れてくださるということです。神様は私たちが神様から離れ、自分のことばかり考えて生きている罪の状況の中にあったとしても、神様は私たちを神様のもとに招き、受け入れてくださるのです。神様はそのことを2000年前に、一人子の主イエス・キリストを私たちの罪の身代わりに苦しませ、十字架にかけられ、さらに復活させられたことにより、私たちの罪を帳消しにして救い出すことによって実現してくださいました。その神様の支配される神の国が近づいたことを、主イエスは述べ伝え始めておられました。私たちが自分の力ではどうすることもできない状況から救い出してほしいと思って、群衆はそのために神の言葉を主イエスから聞こうとして、主イエスのもとに押し寄せてきたのです。それは、今で言えば、神の言葉を聞こうとして、人々が教会に押し寄せてきたり、キリスト者のもとに押し寄せてきたということです。しかし、主イエスは、押し寄せてきた群衆だけを見ておられたのではないと思います。この湖には、来ていないけれども、神の言葉を聞きたいと思っている人たち、さらに、神の言葉を聞きたいと思っていないけれども、心のどこかで神様っているのだろうかという気持ちがある人たちのことも見ておられたのだと思うのです。主イエスは、すべての人たちに神の言葉を届けるために、福音を届けるために来られたのです。このような背景の中で、主イエスは、二艘の船が岸にあるのをご覧になりました。見ると、漁師たちが船から上がって網を洗っていました。漁師たちは漁をして、漁が終わったら網を洗うという日常の仕事をしていたのです。そこで、主イエスは、そのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになりました。今日の聖書箇所の前に、多くの病人を癒すという込み出しがある箇所で、主イエスはシモンの家にお入りになり、シモンの姑が高い熱に苦しんでいるのを癒されて、熱が下がった出来事が書かれています。ですから、主イエスは、漁師のシモン・ペテロと初めて会ったのではありません。シモン・ペテロは、姑を主イエスに癒していただいた借りがあったので、主イエスから船に乗せてくれるように頼まれたとき、断ることはできなかったのだと思います。そして、主イエスは、大勢の群衆が見えるように、漁師のシモン・ペテロの持ち船に乗って、岸から少し漕ぎ出したところで、腰を下ろして、船から群衆に教え始められました。しかし、ここで主イエスが教えられた話の内容は、聖書に書かれていません。それは、今日の聖書箇所の中心は、 主イエスが群衆に教えられた後に起こった出来事にあるからです。主イエスは群衆に話し終わった時、シモンに沖にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われました。この時、シモン・ペトロたちは夜通し苦労して漁をしましたが、何も取れなかったという状況にありました。主イエスは漁師ではありません。漁師であるシモン・ペトロは、漁師でない主イエスが漁のことで自分たちよりもよく知っているはずがないと思って、主イエスが言われたことを拒否してもきっともおかしくありません。しかし、シモン・ペテロは、主イエスの言葉に逆らったりせずに、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えたのです。私たちの人生でも、一生懸命努力したけれども、徒労に終わってしまった、という経験をしたことがあると思います。一生懸命努力してもうまくいかない。どうやってこのうまくいかない状況を乗り切っていくことができるんだろうか。シモン・ペテロは一生懸命やってもダメだったのだから、沖にこぎ出した網を下ろし、漁をしなさいと言われても、ダメに決まっています。とは言いませんでした。シモン・ペテロは、しかしお言葉ですから、網を下ろしてみましょう。と答えて、沖にこぎ出していったのです。シモン・ペテロはどうして主イエスの言葉を信じられたのでしょうか。シモン・ペテロは主イエスに先生と呼びかけています。ですから、シモン・ペテロは主イエスを自分の導き手と考えていたのでしょう。シモン・ペテロは主イエスがシモン・ペテロの姑たちの病気を癒されたことを知っていましたし、主イエスの語られた神の言葉を聞いていて、主イエスに対して信頼を持っていたんだと思います。しかし、病気の癒し、御言葉を語る先生だからといって、主イエスの漁についての知識が、漁師であるシモン・ペテロよりも確かだと思う理由にはならないと思います。そうであれば、これは人間の出来事ではなくて、神の出来事として、主イエスのお言葉に従うように、神様が導いてくださったというしかないと思います。私たちも、神様の導きによって、教会に行き、主イエスと出会うように導かれたのではないでしょうか。私たちも自分の人生で行き詰まって、例えば、病気になったとか、家庭生活がうまくいかないとか、職場の人間関係がうまくいかないとか、自分の問題で行き詰まったとき、神様の導きによって、教会に行ってみようと思った方もいると思います。自分には今のままでは足りないものがある、と思って教会に来て、今の自分にはないお言葉を聞いて、信仰に導かれた方もいると思います。シモン・ペトロたちは、主イエスのお言葉に従って、網を下ろしてみました。そして、シモン・ペテロが、主イエスのお言葉に従ったことが、すべてを変えたのです。漁師たちが、その通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになったのです。どれほど網にかかった魚が多かったかというと、あまり網にかかった魚が多かったので、シモン・ペテロの船と、手を貸してくれるように頼んだもう一艘の船が魚でいっぱいになったので船が沈みそうになったほどでした。これを見たシモン・ペテロは主イエスの足元にひれ伏して主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言ったのです。シモン・ペテロがこう言った理由として聖書には捕れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからであると書かれています。しかしなぜ捕れた魚が驚くほど多かったことがシモン・ペテロが私は罪深いものなのですと告白することと 関係があるのでしょうか。シモン・ペテロは今まで神様がいるということが自分とつながっていなくて、どこか別の世界のことだと思っていました。ところが、主イエスの言葉通りに信じられないほどの魚が取れたのを見て、人知を超えた存在が自分と一緒にいるということに気がついたのです。思いがけない結果に出会って、誠の神様がここにおられたということに気がついたのです。このような聖なる方、誠の神様に出会う経験は、今日のシモン・ペテロの証明の記事だけでなく、モーセの証明の記事や、イザヤの証明の記事にも書かれています。モーセは、芝が燃えているのに、芝が燃え尽きない不思議な光景を見届けようと、神の山ホレブで主なる神様に出会いました。そして神様から、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる土地だから、と言われたとき、モーセは神を見ることを恐れて顔を覆ったと書かれています。イザヤは、高く天にある御座に主が座しておられるのを見たとき、セラフィムは、聖なる聖なる聖なる万軍の主、と唱えたのを聞きました。イザヤは、災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は、王なる万軍の主を仰ぎ見た、と言ったと書かれています。ここで起きていることは、このお方の言葉は本当に神の言葉だった。このお方は本当に権威あるお方、聖なるお方であるということが分かったからだと思います。本当に聖なるお方の前に出たときに、自分について分かったのは、自分はああいう罪を犯したとかいうことではなくて、自分はこの聖なるお方の前に出られない存在なんだ。罪に汚れた存在なんだ。そのことが分かり、感じたのだと思います。シモン・ペテロは、取れた魚が驚くほど多かったのを見て、主イエスが神様の力を持った方であることを確信し、それに対して、いかに自分がそのような神様の力を持った方にふさわしくない小さな罪深いものであるかに思い立ったんだと思います。ですからシモン・ペテロは主イエスに呼びかけるとき、雨を下ろす前のように先生と呼ぶのではなく、神様を呼ぶときに使われた主よと呼びかけているのです。ペテロは弟子たち、そして教会のリーダーとして働きます。そのペテロが分かったことは、この自分は立派な人間ではなく、罪深い人間であり、本来この主イエスの前に出ることはできない人間であるということです。そういう罪深い人間であることを知っている、そのことが教会にとって大切なのです。主イエスは、そのような自分は主イエスにふさわしくないと考えて、私から離れてください、と言ったシモン・ペテロを、ご自分から遠ざけることはなされませんでした。主イエスは、ご自分にふさわしくないと言って、私は罪深いものなんです、と言ったシモン・ペテロを弟子にして、ご自分のそばに置かれました。そして主イエスは、シモン・ペテロに、恐れることはない、今からのうち、あなたは人間を取る漁師になると言われたのです。自分は本来主イエスの前に出ることのできない罪深い人間なので、主イエスに私から離れてくださいと言ったシモン・ペテロに対して、主イエスは恐れることはないと言われます。なぜなら主イエスの出会いは死ではなく命を意味するのです。主イエスこそ私たちの罪を十字架にかかることによって、許してくださる方だからです。主イエスは私たちを愛してくださり、敵をも愛し、罪人である私たちを救うために、地上に降りてこられた神様の一人子なのです。ですから私たちは、主イエスのお世話に行くことを恐れることはないのです。そして主イエスは、 今からのうちあなたは人間を取る漁師になると言われます。人間を取る漁師になりなさいと序列目標を言われているのではなく、あなたは人間を取る漁師になると約束を言われているのです。人間を取る漁師というと、人間を捕まえるというような否定的な響きを感じる方もいると思います。しかしこの取るという言葉は、語源から言えば、生けるという形容詞と取るという動詞の合成語です。この語源を大事にすれば、ただ取る、捕まえるのではなく、捕まえて生かすことに重点があると言えます。ちなみにこの言葉は旧約でも新約でも、危険から救い出し生かしておくの意味で使われています。つまり、人間を取る漁師になるとは、人々を捕まえて、主イエスのもとに連れてきて生かす人になるということなのです。そして、彼ら、シモン・ペテロとその仲間のゼブダイの子の子のヤコブとヨハネは、船を陸に引き上げ、すべてを捨てて主イエスに従ったのです。今日の聖書箇所は、主イエスが福音を述べ伝えるために人間の弟子を召された、呼ばれたということを言っています。なぜ主イエスは弟子たちを必要とされるのか。主イエスの福音に不可欠なものは人間なのです。ただ単に捕らえられる人間だけでなく、神に選び分かたれ、他者を捕らえるものとなる人間も必要なのです。福音は、失われ、囚われ、目を失い、病んでいる人間を、永遠の命のために、捕らえるために、御言葉をその人のところまで届ける、人間の良心を抜きにしたら、考えられないのです。主イエスは、私は罪深いものなのですと言ったシモン・ペテロを弟子にされ、人々に福音を届け、人々を主イエスのもとに連れてくるものとして召されたのです。私たちは、自分は人々に福音を届け、人々を主イエスのもとに連れてくる人間を取る漁師になるでいるだろうか、と考えると自信がなくなります。しかしそんな私たちに、主イエスは、桶にこぎ出して網を下ろし、漁をしなさい、と言われるのです。主イエスは私たちに、主イエスの福音を人々に届けるために、桶にこぎ出しなさい、冒険をしなさいと言われるのです。私たちは自分の力を信頼するのではなく、主イエスのこのお言葉を信頼して、桶にこぎ出して冒険をしなさいと言われているのです。その冒険については、私たちはそれぞれの歩むべき道を神様から示されます。中には神学校に行って牧師になり、神様の言葉を述べ伝えるように召される人もいるでしょう。しかし、信徒として、教会の礼拝に出席し、祈祷会に出席し、日々神様に祈り、聖書を読み、自分の生き方を周りの人に示すことによって、人々に福音を届けるように召されている人たちもいると思います。いくら自分に、人間を取る漁師になる自信がなくとも、シモン・ペテロと、新約聖書の中で、主イエスの福音を述べ伝えた弟子たちは、人間を取る漁師になりました。主イエスが捕まえられた時、三度、主イエスのことを知らない、と言ったシモン・ペテロでさえ、人間を取る漁師になったのです。ですから私たちも、今からのうち、あなたは人間を取る漁師になるとの主イエスのお言葉に信頼して、沖にこぎ出し、冒険したいと思います。自分の力ではなく、主イエスの力に信頼して歩んでいきましょう。祈ります。恵み深い天の父なる神様、今日は私たちを神学校での礼拝に招いてくださいましたことを感謝いたします。今、進学校の進学生の数、牧師になろうとする献身者の数があまりにも少ないことを思います。どうかさらに献身者が起こされますようにお祈りいたします。今日は 夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言ったシモン・ペテロに対して、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた主イエスのお言葉を聞きました。私たちも夜通し働いても全てが虎に終わるような経験をすることはありますが、それでも主イエスのお言葉に信頼して福音を届けるために沖に漕ぎ出して冒険することができますように導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。